石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、先週の放送でもおっしゃっていましたけれども、9月4日から3日間という短い時間ではありましたけれども、中国に行ってらっしゃったということで、
はい、
詳しくお話を伺いたいと思います。はい、改めて今回はどのような目的で訪中されたんですか？
はい、今ご紹介いただきました通り、今回私ども公明党の特に青年議員団で中国を北京を訪問させていただきました。
はい、
特に今年の1月に山口代表が訪中をして、習近平国家主席、当時はまだ国家主席になる前の、共産党総書記の立場でしたけれども、山口代表がその習近平総書記とお会いをしました。
はい、
で実は今中国は今年になってその習近平さんというニューリーダーが誕生しているんですけれども、いまだにこの習近平さんときちんと会談を行った日本の政治家というのは公明党の山口代表しかいないんですよね。総理をはじめ閣僚あるいは日本の政治家もこの習近平さんとの会談というのは一度も実現をしていなくて、ちょうど私たちが北京を訪問している9月の5日でしたかね、ロシアのサンクトペテルブルグで行われている G20 の席上、安倍総理と習近平国家主席の立ち話が、4、5分ですけれども、初めて実現したということが、ちょうど我々が北京で一生懸命この環境情勢雰囲気を改善していく、友好的な対話の場所を広げていくということを訴えている最中に、あのような立ち話が実現したのは非常に喜ばしいことだなというふうに思って、北京でも非常に歓迎モードがありました。
はい、やはりそういうのはそれまでのパイプがないとなかなか国家主席ともなれば会えないということでしょうか？
そうですね、山口代表は習近平さんとは、国家主席総書記になる前から何度もお会いしていますので、個人的な人間関係があるということと、それから今の日本の政治の中で、その日中の非常に冷却化している状況の中で公明党の役割に対する期待そして信頼感、そういうものがあるというのが背景にあって、山口代表と習近平さんの会談が実現したんだと思います。
はい、
でその時1月に訪中をした際にですね、山口代表が向こうに中連部という組織があるんですけれども、これは中国共産党の対外連絡窓口になっているところの、そこの部長である大和井さんという大和井中連部長と、次は青年議員団を中国に派遣させていただきます、もっともっとその政治レベルの対話を進めていくべきだということで、先方と意見が一致をしまして、そして次は青年議員団を派遣しましょうということに、その1月の時になったんです。
なるほど。
でその後、参議院選挙も7月にありましたので、それを終えて、新しく誕生した青年議員団も含めて公明党青年国会議員団で訪中をしようということで、今回9月の4日から6日まで訪中をさせていただくことができました。
ということは向こう側の方たちも30代40代の方ばかりということですか？
ばかりではなかったですね。中国は5年ごとあるいは10年ごとに、指導部を順次入れ替えてきていますので、おそらく次の次あるいはその次の、リーダーとなるであろうと思われる共産党青年団共青団のトップリーダーの方々、あるいは外交部の副部長であったりとか、あるいは今回受け入れの窓口となっていただいた中連部の部長助理という方、そういった方々に多くお会いさせていただきました。
はい、
で今回お会いさせていただく目的、私ども非常に明確にしていったんです。今日本と中国との間、特に尖閣諸島をめぐって、歴史認識をめぐって、双方の間に大きな立場の隔たりがあります。日本として、我が国としてこの尖閣諸島は我が国固有の領土であり、国際法上も歴史的にも我が国固有の領土であり、領土紛争領土問題すら存在していないというこの明確な立場、これは明確に訴えていかなければいけないんですけれども、これの話をすると、相手と大喧嘩になって終わってしまうということもあります。
はい、
私ども今回はですね、そういった問題お互いに立場の違いがあるということは認識した上で、しかし日中間の関係というのはもっと幅広い協力関係、もっと幅広い分野で対話を促進していかなければならないんじゃないかと、これを今回訪中の一つの大きな目的として行かせていただきました。
幅広いというのはどういった分野ですか？
日中はやはりこれから5年先10年先もまた20年先50年先100年先も隣国として両国の友好関係というのを維持し続けなければならない、地理的な関係にあるわけですよね。
はい、
そういった中で将来の日中関係において共通する課題について話し合おうということを訴えたんです。特にまず一つは環境問題、 今年も PM2.5 という、はい、小さな粒子が中国から飛来しているという話題が大変大きく取り沙汰されましたけれども、
今回行かれてどうでした？
今回はですね、北京の気候は大変良くて、
そうですか、
もう珍しい青空大晴天、はい、初日だけちょっと雨だったんですけれども、
以前行かれた時すごいもやがかかってたとおっしゃってましたよ ね、
うもう北京市内で晴天の日を見るってことはまず滅多に見られないんですが、今回我々が行った時1日目だけ雨でしたが、はい、その次の日から真っ青な晴天で訪問することができたんですね。
それはあの環境が改善したわけじゃなくて、
たまたま1日目に雨が降ったんで
日が良かったということ
です。まあ、秋はあの雲高い日が多いらしいですけれども、まあ、それでもあのこのような、まあ、晴天の中で、訪問することができてよかったなというふうに思っていますが、まあ、いずれにしてもこれは例外的な話で、北京市は、まあ、普段は本当にひどい大気汚染で市民の方々も大変困っております。中国政府もこの環境問題に対してどう取り組んでいくのか、技術も開発していかなければいけませんし、北京だけの話ではなくて上海にしても四川にしてもどの都市においても今共通の課題を抱えている環境問題、これはあの日本にとっても一言では、先ほどの PM2.5 の話は一言ではないですし、まあ日本自体これまで高度経済成長期の中でさまざまな公害を、経済発展の途上を経験をしてきて、それを乗り越えてきて、そしてあの世界最先端のさまざまな環境技術を今も有しておりますので、お互い の、 この共通利益としてこの環境分野については話し合いができる共通の課題として話し合いをしていかなければいけない。今残念ながらこの分野における両国の対話というのも一切途絶えちゃってしまっているんですよね。こういう共通の利益についてはもっと話をしていくべきなんではないかということを訴えましたし、またもう一つの視点としては社会保障、社会福祉、今日本はあの少子高齢化とずっと言われています。で、高齢者の方々があの安心して暮らせる社会をしっかりあの若手が頑張って築いていかなければいけないわけですけれども、この日本が今抱えている少子高齢化というのは、まあ世界の中でも急ピッチで今日本は突入していってるんですが、実は中国がこれからあの5年10年あるいは20年経ってくると、
はい、
日本以上に深刻な少子高齢化の時代を迎えることになってしまいます。
一人っ子政策、
そうなんですよね。もう30年以上続いているこの一人っ子政策の影響で、はい、若い人たちの人口が非常に少なくなってきています。で、子どもの数もさらに減っています。で、そういう中で高齢者の方々を支えるその若手の人口が、まあ、今30数年続いてますんで、30代以下の方はまあすごい人口が少ないんですが、これが40代50代となっていくと、もうその労働人口が非常に少ない中で莫大な人口の高齢者の方々を支えなければいけないという状況がもう目前に迫ってまして、これにやっぱり日本が今社会保障制度改革とか、まあさまざま年金にしても医療にしても介護にしても制度設計あの改革を迫られている、まあこの経験が必ず中国でも生かされることになることはもう間違いないと思いますので、こういう社会保障の分野でも共通の課題として、共通の利益として話し合いをもっと進めていくべきではないかと、
はい、
あとまあ訴えたのは防災ですね。日本も東日本大震災を経験をし、防災減災に取り組みをさらに強化をしていかなければ、全国的に強化をしていかなければいけませんし、中国も地震大国で2年前にも四川の大地震がありましたし、またいつあってもおかしくない状況にありますので、防災技術という面でも相互の交流を進めていく、こういったこともやっていくべきではないか、
はい、
まあ、青少年の交流、中学生や高校生の交流も非常に大事ですし、こういったところはやはりまあお互いもう角突き合わせて話が全くまとまらない分野というのは確かにあるんですけども、これはもう一歩も譲ることはできませんので、それはそれとしてしっかりとあの関係を強化し、対話の窓口を開いていくべきではないかということを大きな目的として、今回私たち青年国会議員団、公明党の青年国会議員団5人で訪問をさせていただいて、で、先方からも大変あの高い歓迎と、それからそれらのテーマについて重要だということで意見の一致を見ることができまして、これから具体的にじゃあどの交流、どの専門家の方にまあ中国から日本に来てもらう、あるいは日本から中国に専門の方を行ってもらう、まあそういうやり取りを具体化していくようこれから取り組んでまいりたいと思っております。
今回の交流で一番中国の議員の方が興味を持たれたことってどの分野ですか？
そうですね、あの環境分野にも大変高い関心がありました、あのそれからあの今申し上げた防災の分野にも大変高い関心があったと思います、
はい、
それからあの青少年交流という部分は大変あのみんなそれは大事だと いうことを思っていまして、
はい、
やはりあの日本でマスコミを通して見る中国、中国でマスコミを通して見る日本、どうしてもお互いバイアスがかかってしまっていて、もっと直接、特に若い頃、小さい頃からあの相手の国に直接行って、そして相手の国の人たちと直接話をして、
はい、
五感で感じる、この交流をしておくことが非常に重要だと、特にあの、まあ、高校生の時あるいは大学生の時の交流というのが非常に大事だということは経験した人ほど言ってましたね。
確かにその小さい頃のその国に対するイメージっていうのは植え付けられている部分もありますもんね。
やっぱりこうマスコミを通して見る相手の国というのはどうしてもこうバイアス、あるいはそのマスコミの、まあ、報道の意図というものもありますので、そういった部分からではやっぱり一面しか相手の国っていうのは見えなくなってしまいますので、自分のやっぱり五感で感じれる環境というのを若い頃に作るというのは非常に大事なことだなというふうに思います、
はい、
で、まあ、そうした分野をしっかり進めていきたいという思いで、まあ、向こうとさまざま合意を達成することができまして、で4、5、6と行かせていただいたんですけれども、実はあの公明党の山口代表がその直後にアメリカをあの訪米を、はい、しました。訪米な、まあ、公明党として衆議院選挙、参議院選挙を終えてねじれも解消していただいて、政権与党の一翼を担いながら公明党の平和外交を本格化させていくという、その、まあ、ある意味第一弾が我々の訪中であり、そしてその次に続くのが山口代表の、まあ、訪米だったわけですけれども、山口代表の訪米が実は9月の8日から始まるんですね。でその8日の前日の7日に忙しい中、代表の時間を無理やり、取ってもらいまして、私たちの中国の、 あの訪中の成果というものを山口代表に直接報告をさせていただいたんです、
はい、
で山口代表はその直接報告を受けた内容、まあ、中国とさまざまな会談をして、合意を得ることができた、それを持って、アメリカに行っていただきまして、でアメリカではあのカーネギー平和財団というところで講演をしてもらったんですが、まあ、アジアの平和とそれに果たす公明党の役割ということで講演をしてもらったんです。
あの外交っていうのもこうつながっていくわけなんですね。
そうですね、今回だからその連動性が、確保できたというのは非常に重要だったなと思ってまして、特にあのアメリカの国内でも特にワシントン DC でさまざまなこう政治外交をやっている人たちの目から見て、日本の国内政治が一体どっちに行ってしまうんだろうという不安の目で見ている人も確かにいるんですよね。日本が右傾化していってしまうんではないだろうかという、まあ、日本と中国との関係、あるいは日本と韓国との関係、このまま冷却化したままで一体大丈夫なのかと、
はい、
それを何とかしてもらった方がいいんじゃないかという声もあるんです。そういう中にあって山口代表がアメリカに行って、実際にこう中国との関係や韓国との関係で関係改善に尽力をしている我が公明党が政権与党の一翼を担って働いているということを PR し、また訴えることは実はあの国際社会全体に安心感と安定感をあの与えることになりまして、これはあの東アジア全体の平和にとっても、また東アジア全体の各国の日本に対する見方に対してもあの非常にいい効果をあの生むことができたのではないかと思っております、
はい、ありがとうございます。